家を包んだ不思議な光。それはクリスマスイブのことでした。小さなヨハンは怖いママ父にひどく叱られて家を追い出されてしまいました。かわいそうにヨハンは重い足を引きずりながら降りしきる雪の中をとぼとぼと歩いていくのでした。上着はボロボロで、その上降りかかってくる雪が溶けてびしょ濡れになっていました。靴は擦り切れて、縫い目は裂けてしまい、足は寒さに凍えていました。またすっぽりとかぶった帽子には大きな穴が開いていて、身を刺すような冷たい風が入ってくるのでした。日はすっかり暮れてしまいました。家を出されたヨハンはだんだん暗くなってきた夜の道をただ一人当てどもなく歩き続けました。
ちょっとした小屋でもいいから、どこか温まる場所があったらな、はあ、お腹が空いた、温かいスープでもあったらどんなにいいだろう、
とヨハンは思うのでした。こうして森の外れまでやってくると、谷間の小さな村が見えました。
あ、村の明かりが見える、
と思わず叫びました。ヨハンの心には急に大きな希望が湧いてきました。
こんなにたくさん素敵な家が並んでるんだから、きっと僕に温かいものを食べさせてくれる人が見つかるかもしれない。もう一息だ、
と疲れた足を早めながらどんどん歩いていきました。まもなく立派なお屋敷の玄関にやってきました。中にはたくさん明かりがついていて、玄関のところには特別大きな明かりがついています。ヨハンは元気を出して玄関に近づき、背伸びをしてやっとのことで呼び鈴のハンドルにつかまることができました。ハンドルを強く引っ張るとびっくりするような音が家中に響き渡りました。でもヨハンがもっと驚いたのは、大きな戸がパッと開いてきれいに着飾った大男が現れたことでした。
ベルを鳴らしたのはお前かね、
怖い顔をして尋ねるのでした。
僕はとても寒くてお腹が空いてるんです。
今夜はクリスマスイブだよ。家の中はお客でいっぱいさ。今頃お前のようなものを相手にしてる暇はないんだ。お帰り。
こう怒鳴ったかと思うと、戸はパタッと閉められてしまいました。
こんな目に遭うとは思わなかった。でもきっとこの家の人たちは本当に忙しいんだろう。どこか他の家に行ってみよう、
とヨハンはまた歩き出しました。さて村に着いてみると、村の入り口にはとても大きな家があり、音楽や笑い声が楽しそうに聞こえてきます。
ここにはきっと親切な人がいるに違いない、
と思って軽く戸を叩いてみましたが、家の中があまりにぎやかなので、何度も何度も戸を強く叩かなければなりませんでした。やっとのことで戸がギーッと開いて、変な紙の帽子をかぶった青年が現れました。
ごめんください、どうか今夜、
とヨハンが言いかけると、
とんでもない、うちではクリスマスイブのパーティーを開いているんだ。今やめることなどできるもんか。
でも、どうかお願いです。
うるさいな、お帰りったら。
パターン。
戸は閉まってしまいました。がっかりしたヨハンは、その次の家の戸口に行ってみましたが、やはり中があまり騒がしくて、今度はいくら叩いても聞こえませんでした。次の家では、気難しそうなおじいさんが顔を出し、
やかましい。近所の人たちの邪魔をするんじゃないよ。
と怒鳴られました。こうして、どの家からも追い出されたヨハンは、もう歩く元気もなくなり、明るい光を後にして、暗い夜道をとぼとぼと歩き出しました。凍りついた足を引きずりながら、どのくらい歩いたでしょうか。ふと目を上げると、ヨハンは粗末な倒れそうな小屋の前を通りかかっていました。あたりは暗く、寂しいところだったので、もし地面に真っ白い雪がなかったら、全然気づかずに通り過ぎていたかもしれません。一つしかない窓には鎧戸が閉まっていましたが、戸口の下や家の隙間からかすかな光が漏れていました。ヨハンは立ち止まって、どうしようかと迷っていましたが、静かに戸を叩いてみました。しばらくすると戸はゆっくり開かれて、おばあさんが顔を出しました。
おやおや、こんなに寒い夜に一体どうしたというのだね。
どうかお願いです
と、ヨハンが言い始めると、それ以上何も言わせないで、おばあさんは戸をぐーっと広く押し開けて、ヨハンを家の中に入れてくれました。
かわいそうに、すっかり冷え切って、お前お腹も空いてるんじゃないかね。おまけに洋服もずぶ濡れだ。さあさあ、すぐにそれを脱いでおしまい。おばあさんが今火をたくさん燃やしてあげるから、ちょっと待っておいでよ。
ヨハンは部屋の中をぐるりと見回しました。小さな部屋が一つしかない小屋は、床に絨毯さえなく、いかにもみすぼらしいもので、さっき隙間から見えた明かりは暖炉の上のたった一本のろうそくの光だったのです。それからすぐに親切なおばあさんは戻ってきて、ヨハンの濡れた服を手早く脱がせて、その代わりに毛布でくるみ、テーブルの前に座らせて、温かいスープをご馳走してくれました。そしておばあさんが暖炉にかかっているお鍋をかき回そうとして立ち上がった時です。それは夢でしょうか、それとも目の間違いでしょうか。たった一本のろうそくの光は、みるみるうちに美しい光に変わっていきました。その光はますます強く輝き、部屋の隅々にまで行き渡りました。すると部屋の中の家具までが、まるで磨かれた金のようにキラキラ光りました。その時、丘の上の大きなお屋敷から下を見た人々は急に叫びました。
谷間の方に不思議な光が見える。あのおばあさんの家が燃えているんだ。
このニュースはすぐに近所に伝わってきました。人々は楽しいパーティーもやめて、オーバーやショールにくるまって、何が起こったのかと飛び出していきました。おばあさんの家の方へ走っていくと、不思議なことに、その倒れかかった小屋は燃えているのではなく、美しく輝いているのでした。みんなが中を覗いてみると、そこには 優しそうなおばあさんと、さっきみんなが追い返した少年の姿が見えるだけでした。すると急に光は消えてしまいました。人々は一体何が起こったのか確かめようと思って戸を叩くと、出てきたおばあさんは、
私には何が起こったかよくわかりませんが、ただ私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである、という声を聞いたように思いました、
というのでした。でもおばあさんの顔は何とも言えない喜びと満足で美しく輝いていました。